77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越え、
令和8年8月31日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントの野田です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
さあ今週も始まりましてですね、今週はゲスト様がお二人なんですね。NPO 法人トライアングルというですね、会社から藤本美恵子様と野田ゆかり様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
NPO 法人トライアングル藤本美恵子です。
野田ゆかりです
よろしくお願いいたします。今日はそういうことで形上アシスタントさんをがないので野田さんにね、
はい、
最初の冒頭のご挨拶文をつらつらと、はい、読んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの素人っぽさを出しながら、はい、わざとこうつまずくというテクニック、
はい、
ありがとうございます。、
はい、
いかがでしたか読んでみて。
読んでみていやあそんなことするんだ。
何があったんですか。
何かちょっとあそうきたかと思いなが
ら。あだからこう、はい、なんちゅうかなこう読むとき手元でこう持たれるとできないんですよね。
そうですね。
なのでこう机に置いといていただけると
そういうので無理だ。なるほど理解ができました。
理解ができました。この話題はおそらく神戸美沙夫さんと話が合うと思います。
やられたと。
神戸美沙夫さん結構犠牲者なんで。いや本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ今日お二人 NPO 法人トライアングル、ね、はい、藤本美恵子様と野田ゆかり様にお越しいただいてるんですけど、お二人とも長崎県民、長崎市民、諫早市民。藤本さんは
今は諫早市民です。
今は諫早市民。もともとお生まれは
長崎市民。
長崎市民、
はい、
あの方向性とすればどっち方面長崎なんですか。南部、北部、東部、
何
西部、
どこだ、
中心部、最寄り駅は
最寄り駅、市安橋。
あ、町中やん。
あでもめっちゃ上なんですよ、そこから登るから。
あ
小島の方なので。
あ小島の方ね、
はい。
うち家内が高見なんで。
ああその下です。
その下ね、
はい、
だいたいイメージできる、
はい、
だからまあ家内の実家に行くのにあれです、あの高速通したんです。
うん、なるほど。ありがとうございます。
高見インター作ってあれすごく便利になったでしょ。
便利です、ね、
便利です。
であの平林街道を広げたんです。
なるほど
便利でしょ。
みんな助かってます。ありがとうございます。
野田さんも
あの辺ね。
私は稲佐山のとこですね。
稲佐山、
はい、福の湯の上の方です。
稲佐の上の
方、稲佐の逆の山で白山台っていうとこなんですけど、福の湯ミスターマックスから登ったとこです。
あ、
はい、山の上ですね。
ご実家が、
ご実家が
今も、
今は諫早に住んでます。
あの辺って雪降るとタクシーが拒絶するじゃないですか。
そうですね、基本的にはちょっと滑って降りていかないとダメでしたね。
ダメでしたね、
はい。
お二人どんな、少女だったんですか。藤本さんとすれば
少女
少中
ちょっともう忘れたな。
少中
少中
少中あったんでしょ時代と。
ああ一応ありましたね。
どんな美恵子ちゃんだったんですか。
私ですか、う
ん、何やってたんですか。小中、
小中走り回ってました。
走り回ってた、
ね、走り回ってましたね。本当にな
んか部活的なもんとかやってたんですか。
部活まあ陸上、それこそやあの水泳とか陸上とかはやってましたね。
水泳陸上プールのある学校だったんですか、
はい、プールも後からできましたね。はい、
中学校まで、中学校あの辺、
中学校もあの辺です。
あの辺
中学校の頃はそこからちょっと私走らなくなって今度は音楽の方に行った。
あ音楽に行くんですね。
合唱部に行きました。
ピアノの先生もされてたんですよね。それは大人になってからか、
うん、一応3歳からピアノ、
3歳
からしてるけど、してるっていうだけです。
お嬢様なんですね。
いやいや違います違います、全然。
ピアノがお家にあったんですか。
買ってもらいました、おばあちゃまから、ね、はい。
まあいいとこのお嬢さんですね。
そんなことないです、普通全然です。
グランドピアノ、
その時は、縦型を買ってもらって、うん、でもやっぱりこうちゃんと学ばないといけないのでグランドは買ってではもらいましたけど、ずっと言われます、ね、
グランド買って置く部屋がないじゃないですか普通。
あ
だからそれなりのお宅ですよね。
ああ
それだってグランドピアノ置けないじゃないですか。
あそう
です、ね、今気づいた、いいとこのお嬢さんやった。
いやいやいいとこではないんですよ、そんなことはないです。
で高校も長崎市内で、
そうです。
で大学も長崎、
そうです、
そうです、
はい。
で大学の先輩後輩らしいですね。
そうですね、だったらしいんですもんね、後から、
はい、結果として、
はい、
学部が違うという、
学部が違って、はい、面白いご縁ですよね。
そうですね、なんだかんだと、
なんだかんだ、
はい、振り返ると
小中のゆかりちゃんは何してたんですか。
野山を駆け巡ってました
どっちも一緒やん
少女って言われたらうんって思って少年かなみたいな
あ、少年。兄弟いるの。
兄弟います。
どっち上、下、
一番下で、
一番下で、はい、上が
姉と、
姉と
兄が
いて、
はい、
3人目、
3人目で、
3番目、
はい。なんか上2人はそんななかったんでしょうけどね、私だけ駆け巡ってましたね、真っ黒でした。
山で、
はい、山と川で
川があったんですか。
そうなんですよ、昔は入れた川が、稲佐山からこう流れてる川があったんですよ。
そこで今も塞がってるのかな。
今は入れなくなってましたね、行ってみたら。
僕も子供の頃川があったんですよね。川で泳ぐもんって感じだったんですね。どっちか
結構上流の方だったんで、本当にせき止めて遊んでました
稲佐の水脈を、
はい、稲佐の水脈をせき止めたのは私ですね
稲佐山も面白いんですよね。これなんちゅうかな、はい、三角柱みたいにこう住所が分かれるので、稲佐のてっぺんは何町かみたいな話で ね、
あっちに降りるかこっちに降りるかで、
ね、住所が変わるんやもんね。
そうですね、変わりますね。
面白い山ってね、
はい、
いいですね
楽しかったですね。
楽しかったですね、はい。大学は外に出ようとかは思わなかった。
そうですね、何にも考えてなかったんで、私はもうそのまま、
そのまま、
はい、大学まで。なんか
藤本さんもそう、あんまりよそは目指さなかった。
なんか行きたかったんですよね。そこ
ちょっと行きたいことはどこあった。
いや違うんです、その私が行ったところにめちゃめちゃ子供の頃から
憧れてたの。
行きたかったんですよ、すごく。
その大学に、
はい、行きたかったので、夢叶ったみたいな感じでした。
じゃあ幸せやったよね。
そうですね、その時はですね、
その時からもう4代。
この時はまだ3年だった、3年間だったんです。私たちの
3年っていうのがあったんですか。
あったんですよ、3年間だったので。
野田さんの時は、
私の時4代でしたね。そうですね、はい、学部によっては 短大というか2年のところ。
そうなんですか。
まだありましたね。
今はもう完全に4、
今は全部多分、うん、 そうですね、そうだと思います。
石畳を登ってたんですね。
そうなんですよ、
ダッシュで、
ダッシュで
登ってますよね。
ダッシュないしごめんなさい、バイクで登って怒られたこともある。
途中にヘアピンありますよね。
ヘアピン買うんです。
ありますね、
ヘアピン
ありますね。
ねえ、この間の映画で、あの星の降る丘で、
うん、
また君と出会いたいっていうので、うんうん、あそこがすごい舞台になってて、
はいはい、
で、あそこで自転車でシャーって降りてヘアピンですっ転ぶっていうシーンが
やってた
あったんですけど、あそこで転んだら入院やろうって思う。
入院ですね、
やばいやばい
やばいよね、いい環境ですよね、
はい、本当に。
で、まあ、優秀な成績でご卒業になって
はい
もちろんですよね
規定の年数でご卒業になって、
あそこは
とりあえず、
はい、とりあえずですね、
はい。
そして藤本さんは何系に行くんですか、その卒業して。
音楽の方に
行きます。音楽に行く、
はい、
それなんか音楽の学びに行くわけ、それとももうか
講師、
大学で学ん、
そうですね、学んで、まあそこで講師として、
あ
次のステップみたいなところで。
ただ石畳大学ではその音楽やってたんですか。
あ、そうです、
ずっと、
はい。
ピアノ、ピアノやったね。
ピアノもだし声楽の方が、
声楽もやって、
はい、主なんですけど、歴はピアノが長いみたいな感じなんですけど。
そして卒業してそれを 商いにするんですか？
そうです。
ピアノ講師、
はい、
自宅で、
いや一旦仕事あるじゃないですか、なんか教室なんとか教室、まるまる教室みたいなところに就職、うんうん、
あ就職をして、はい、
して
そこでお給料もらいながら、
そうですね、
教えて、
はい、
で独立のタイミングはあるんですか？
独立は結婚と同時に独立しました。
結婚と同時に独立して、はい、教室を立ち上げたってこと？
そうです。
なんていう名前の
なんてことない、ただの名字を、自分の名字を
藤本教室、
あ藤本教室、そうですね、藤本教室みたいな、もともと何て言うんですかね、樫本あっていう、その子、あ言っちゃった
あ旧姓ね、
はい、もうあをつけてたので、
なんか両手つながりですか？
ん
違うか、
そうで
そう、
はい、やってました。
そういうことか、
はい。
野田さんは？野田さんも音楽大学？
え、英文です。
英文で、
はい。
そしたら大学を4年間で卒業して、
ちゃんと
英語の仕事行くわけ
ですね。行きたかったんですけどね、うん、全然もうあの結婚してしまいまして、そのまま
結婚してしまいまして大学と卒業と同時に結婚、
はい、ちょっとせざるを得なくなってしまいまして、はい、母はね、なんか女性の教育をとかっていうのでやったみたいなんですけど、うん、
え、何何
ね、ちょっと女性教育っていうのがこうやっぱり、
うん、
なんですか、こうある学校だったんで、
うんうん、
そこで言ったんですけどね、全然使えずそのまま結婚してしまうという
結婚して、
はい、
どこで出会うんですか？その、はい、男性いない学校じゃないですか？
そうですね、まあ
器用ですね、
器用にちょっと、はいはい、いやもうちょっと就職氷河期だったんで、時代的に。
あ、そうなんですね。
そうですね、これはもう永久就職かなみたいな。
ああ
違いましたけど、
あ結婚というお仕事を選んだってことですね。
あ、そうですね、でも、はい、もうめちゃくちゃ合ってましたね。
だって主婦業って仕事として認知されてるよね。
そうですよね、
はい、例えばほら、あの交通事故とかで、
はい、
あの被害に遭ったとするじゃん、
はい、
で主婦業っていう休業損害が出る、
ね、あそうですね、うん、はい、
だから職業として認められてはおるんやけどもね、
はい、そうですね、就職を、
でもお父さんお母さんね、あの、はい、内心ショックやったろうね。
そうでしょうね、かなり、はい、それはもうひしひしと
ひしひしと伝わるわけね。
あ、はい、
ガビーンって感じやろ
なんてこと
なんてこと
なんてことでしょうね
まあね、そんだけ投資しとるけんね、
はい、そうですね、はい、ごめんなさいと
でもお子様には恵まれて、
そうですね、もうそこが一番のちょっと
親孝行
かなというところは、
ね、はい、おじいちゃんおばあちゃんにしてみれば、
そうです、ね、
孫ができるわけやけん、
はい、もう一番兄弟でも一番最初だったんで、
あ最初に、
そうですね、
はい、でも一番下やったんやろ、
そうなんです、兄弟的に一番下なんですけど、
でも子供は一番、
そうです、
ね、最初にご提供したわけやろ、
はい、そうですね、
親子子
もうそこだけそう取っていただければ
そう思うな、
はい、
藤本さんはご結婚の前、あそうか、結婚を機に独立、んなんだ、ピアノ教室に勤めて、
で、ね、はい、
で結婚を機に独立してお教室立ち上げて、
はい、
ご主人はサラリーマン、
はい、
でお教室しながら、で音楽教室は何年ぐらいやられたんですか？
長かったです。まあでも長い、まあまあこうありながら、こうありながら、
こうありながらってこう手でしても、
ああそっか、
ラジオなんであ
そっかそっか、うん、そっか、そう、山あり谷ありみたいな感じでやってました。
やってました、
はい、
まあなんとか続けて、
なんとかですね、ずっと、うん、
まあ逆にその閉じるタイミングってどうなんですか？またそれはそれでエネルギーいるもんでしょう。
いやすごくなんかやっぱりこう最後までいるわけじゃないですかね、こう習ってくれる生徒さんっていうのが、うんうん、だからこの子が終わってっ ていうのをちょっと決めて自分の中で、うん、なんかねやっぱりこう長くやってたので、うん、ピアノの講師って、うん、こんなこと絶対言っちゃいけないんですよ、うん、けどもうなんか自分の勉強をもうちょっと、うん、やっぱりこうピアノでも音楽でもやりたいなって思って、うん、子供たちには反対されたんだけど、うん、お母はそれしかないのにやめるのかって言われたけど、うん、これだけじゃないんだよって自分に思いながらやめました、う
ん、なんかちょっと次のステップに行きたくなるんやろね。
あ、そうです ね、
ね、
はい、
これはあの男の世界でもそうやもんね、
うん、
だいたい30、40、50、うん、毎回こう壁が来るんやけどね、うん、なんかステップアップしたいなとか、はい、あるもんね、
はい、
そんな感覚なんかな。
そうですね、うん、
息子さん4人、
はい、
反対してくれてある意味。
そうです、反対されました。そこしかねえだろうみたいな。
ここしかねえだろ
う、うん、だってもうほらめちゃめちゃな人だから結構
あめちゃめちゃなんですね
あ、そうそう、
それは知らんけど。
そうそうそうなんですよ、もうね、
また何し出すかわからんみたいな感じ。
そうです、そうです、そうです。
そして閉じてどっちに向かったんですか、それで。
閉じ、あのなんて言ったらいいんですかね、閉じ、え、どこから話せば。
ピアノ教室を閉じました、うんうんうん、そしてどっちに向かうんですか。
あのですね、それがなんかちょっとこうちょっとかちょっとちょっと違うんですけど、あるところに就職というか、うん、あのしまして、うん、まあ、そこ私6年やろっかなってこう決めてたとこなんですけど、そこをやりながら徐々に閉じたんですよ、ピアノ教室を。
ああ、そしたらピアノ教室やりながら、
そうです、そこ
次のステップに行きながら、
そうです、
そこは6年の目標、
目標で
その間に閉じる。
そうです、本当はダメだったんですよね、そのなんていうのかな、こう2つ持つっていうこと。でも、うん、それを一応そこお願いして、それしかしないって言ったんですよ。あ、私
そうか、今でいう副業だ。
はい、
その頃理解ないよね。
ないです、なかったから。でもそうだったらしませんって言って、うん、
理解してもらって、
理解してもらって徐々にこう行こうじゃないけど、そっちの方にみたいな。
ただポンってやめて次じゃなくて、
あ、そうです、
その助走みたいなのがあるんですね。
そうです、はい、
新しい形ですね。今やったらね、
うん、
副業申請してほとんどの会社が OK やけどね。
そうですね、うん、かあの頃はなんか、
うん、
多分
副業禁止よね、どっちかっていうとね。
だから絶対に言わないでねみたいな感じだったですね、うん、
野田さんは今度結婚して社会働き出すタイミングって何だったんですか。
は、一番下の子が幼稚園に入る、
幼稚園に入る
年に。
何人やったっけ子供。
3人です。
3人、
はい、
一番下が幼稚園に入る、
幼稚園に入る時に、まあ、ちょっと手が空くので、うんうんうん、仕事をしようかなと。
仕事をしようかな、
はい、社会人経験ゼロなんですけど。
あ、そうか、社会人経験ゼロやんな、
はい、バイトはめちゃくちゃしてたんですけどね。
あ、バイトはでも社会人経験やろ。
まあまあ大学の間ですね。
バイト何系やってたんですか。
結構やりましたね、あのブライダルの、あの、なんですけど、ウェイトレスですか、なんか出す人とか、あと写真の現像とか。
写真の現像
なんかまだ時代的に現像があったんで写真の現像のところとか、あとはもう飲食店も多くやってました。
素晴らしい。
たい焼き焼いたりもしてました。
たい焼き焼いて
結構やってました。
今も焼けますか。
はい、こうするんですよ、ここ
そしてその子供さんが預けられる頃になったから働いて、
はい、
そう
です ね、はい、
そこで出会うんですか2人。
そこ最初の出会いはそこですね。でもお互い多分認識としては、あんな方いらっしゃるなぐらいの感じで、
あ、
でもそんなに直接話すことはなく、
はい、一回出会いはしてるんですね。
そこってそうですね、一回そのパートの時にですね、はい、
そしてまあ藤本さんも6年計画して次の職場に移るやったっけ。
ですね、
その時はまた、
その時は違います。
夜だけちょっと働いて、うん、
夜だけ、うん、あのちょっと行って、夜だけちょっとこう行ってたとこなので、
うん、語弊がいろいろ出てきそうな
夜に行ってた時に
そうそう、パートが
ちょっとこう、パートが時間帯が、はい、あの 朝もあればちょっと夜もあるみたいな感じなので、はい、私は夜が結構担当というか、はい、
まあ、誤解のないように言えばコールセンター
ですか。そうです
いろいろなんか悶々としながら聞いてる人もおる
っていう。そうですね、はい、
コールセンターというものがあって、
で、
そうです、
は
い、
そこで時間帯は違うけどなんとなく合ってた、
はい、
そう
ですね、はい、ですね、そこで最初の出会いがあってましたね。今
それは偶然
や、偶然です、
偶然です、
ね、はい、
面白いね。でまた次の出会いがあるんですよね。
はい、そうですね。
だからまあ前半の時間でそこまでたどり着かなかったということなんで、
あ、はい、
もう一回クッションがあって出会ってそこからそのトライアングルの形になっていくというような感じで前半はあるんですけど、
はい、
まあ、後半は具体的にトライアングルの活動なんかもお伺いしたいので、はい、お二人また後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
君を守るよ、世界の果て取り残された気分、そんな時思い出して暖かい街の色、繋いだって風の歌、泣きたい時は悲しみを声に立てて泣いていいよ、雨が上がればまた歩き出せるから、忘れないで全ての日々がそれぞれの贈り物だよ、だから君は君
ないをありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年8月31日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの方は何曜日ですか。本日は NPO 法人トライアングル藤本美恵子様と野田ゆかり様を迎えして生放送でお送りしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まあその最初のなんかお仕事の場で偶然出会ったけど、そこでは何ら接点はありそうなないような感じですけど、
ほぼない、
ほぼない状態で、うん、はい、そしてまあ紆余曲折あって、うん、
はい、
次の職場で本格的に出会う、そうですね、っていうか、はい、藤本さんが誘った。
そうですね、誘った、誘った、誘った、
どういう流れ
結果的にはそうで す,
そうです、ね、
結果的にはそうで、はい、なんかの巡り合わせで次の職場で出会って、うんうん、で、うん、
はい、
でそこで本格的に2人が出会って、はい、ね、コールセンターで一緒だった、へーでしょ、
はい、
で大学が先輩後輩だった、へーでしょ、 結構お年離れてるんですよね、
はい、
まあまあ離れて
る、まあまあ、
一回り以上、
はい、
そうですね。
そういうお二人が今度 NPO 法人トライアングルを作るきっかけって何だったんですか。
大きなきっかけはもうコロナですね、
う
ん、営業停止になったので、
う
ん、やっぱり
そこでコロナで状況変わって、
そうですね、
職場の状況も変わって、
はい、で、まあ、いろいろとこう深く話す時間が出てきたところで、まあ、藤本さんの思いを、
うん、
前も話してたんですよ、うん、この思いは、うん、出会った頃にもあちょっとだけね、うん、でも全く興味がなくみたいな感じで終わってたので、うん、あ興味ないなって思って、けどコロナの時にはちょっと聞く耳があったんでしょう ね、
そうね、
まあ、これもタイミングかなと思います、
うん、コロナでいろんなことがやっぱりそういうなんて不思議な効果が、うん
う
ん、だから悪いことばっかりじゃなかったよね、コロナもね、
ね、
考える時間ができて、はい、そこで藤本さんがやろうと、
はい、
ふつふつと思ってたものを、はい、じゃあやろうって野田さんがこう背中をポンと押すような感じかな。
そうなんですよ、めちゃ押されましたね、
押したつもりはなかったんですけどね、
あれはもう、はい、バーンみたいな崖にもうあってこう
あやりたいなやれよみたいな、
うんうん、やれをやりたいならみたいな感じですね。
まあまあ、まあ、そうです ね、
そうね、
そうですよね。
じゃあちょうど6年ぐらい前やね、
はい、
コロナって言えばね、
はい、6年前ですね。
でそのトライアングル自体はそもそもトライアングルっていう名前はどっから来たんですか。
あの私がさっき言った音楽をやってたじゃないですか、 そこで、うん、トライアングルって一つのとこをポンって叩けば響くんですよ、3つこうだから、うん、そのどこを叩いても響き合える仲間とあと向き合いたいなっていうところでトライアングルという名前にしました。
トライアングルいいネーミングやね。それに対して野田さんとすれば他の名前がよかろうもんとか。
あ全然ないです。
なかった。
もう、はい、
お任せ。やりたいならやれよ。
はい、
もう俺は応援するぞみたいな。
そうですね。
でそのトライアングル自体は今現在その中心にあるものっていうのはどういった業務になるんですか。
そうです、 NPO 活動としては、うん、もうあの子どもの感情教育。
感情教育、
そうですね、
感情というとも
う
心
ですね、はい、をこう出したり、うん、コントロールしたりとかそういったものを大人になって難しい部分も小さい時からちょっと親しみを持とうという。
それは藤本さんがやりたかったこと
です。そうです、そこはやりたかったですね。
整えてあげたかったんですね。
整えたかったです。
それなんで。
いや、私は一緒めちゃだったから。
誰
が。子供の頃にそれこそ野山ぐらいの山を駆け回る一人で。
野田さんもやろ。
ああそうそうそうそうそうです、うんうん、同じ匂いですよね。
同じ匂い獣の匂いがしたんですね。
獣だったのでいわゆる本当にだからこう人間社会にこうちょっと不適合っていう部分がやっぱりこうあって、そこでちょっと苦しんだ部分もあったっていうところです。子供の頃。はい、そうですね。
だからそれを整えてあげたい。
そうです。
あ、それいいんだよって話。
いいんだよです。
いいんだよって話。
いいんだよです。
それでいいんだよ。
それでいいんだよです。
あ、それをその伝えたい、はい、それが感情教育。
はい、
そ
うですね。みんな違ってみんないいのとこですよね、はい、
だからその辺をコントロールしきらん子供たちが今やっぱ増えてるもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それが一つのやりたい柱、
はい、
もう一つは、
はい、その思いをやり遂げようとやり遂げたくって、
うん、
まあでもね、そんな簡単に収益につながるわけもなく、
お金かかるもんね。
そうですね、
お金いるもんね。
そうなんですよ、うん、であのいろんな幅広く届けたいっていうところなんで、お金をもらうような収益の方には持っていきたくなくて、
うん、
無償で届けたいとかそういう思いがあったんですよ。
その感情教育に関してはね。
そうですね、
は
い
うんうん、
はい、お金をかけるあの親御さんはね、いらっしゃるんですけど、まあ、そうでないところまで幅広く届けたいっていうのが根底にあったんで、うん、じゃあどうする私たちの生活っていうところで、
生活あるけどね、
はい、で、まあ、ちょっとそこでやっぱ子どもの教育でいくと、まずお母さんとか大人に巡ってきて、そこでいや大人も絶対いるじゃんというところで、企業向けのメンタルヘルス の、 あの研修であったり、
うん、
あとは伴走型の人材育成の、
うん
はい、研修であったり、そういったのを始めるようになりました。
そっちがそのお金を売るっていうか、その収益の部分。
そうですね、はい、
その2本立てってことですか。
そうです。
だからあの法人コンサルとかのアドバイスやりながらそこで収益を得てそのお金を
還元する、
子どもたちの、はい、感情教育に還元する、
はい、
なるほど、はい、ってことはまあ NPO 法人になって今5年ぐらい、
そうですね、はい、5年です、
うん、
はい、
いかがですか NPO 法人、
楽しくガツンとしてますね
最初から楽しいのでなんか NPO 法人になったからとかじゃないかな、うん、まあ名前的にはそっちが良かったかどうかちょっとよくわからないんですけど、うん、
法人もねいろいろ種類あるからね、
うん、そうですね、
最初からもワクワクが止まらないはあったのでお金はないけど、
うん、
ただ、はい、なんか一つのもうあの周知、どうやったらみんなに知ってもらえるのかとか、うん、どうやったら受け入れてもらえるかっていうところをやっぱりこう考えていった時に NPO の形がいいのかなというところと、やっぱこう NPO をする時にいろいろとこう教えて相談乗ってくださった方々がまあこう自走できるような、もう NPO だからって収益なくていいんだよとかじゃなくて、もう自走できるような基盤を整えなきゃだよというところとか、そういったところも全部教えていただいて、まあ私たちにできるのが何かっていうと全て心につながる部分で、まあ心を整える企業伴走型っていうところから収益を得ようかと、
ね、うん、はい、でまあ、お二人がなんか不思議なご縁で出会って、
はい、
手前で何回も出会ってたのにまた出会って、
はい
はい、いわゆるソウルメイトっていうやつやなソウルメイト系好きなんですよ僕
は。そうなんですね、
結構本読み漁ってる方
で、
うん、存在すると思ってるので、
はい、
そうじゃないかなと思ってるんですけど、はい、まあ、5年間やっぱりやれてた理由ってどの辺にあるんですかね、5年間続いてる、
なんかめちゃめちゃ言い合うんですよ私たち、
熱すぎてお互いが、
うん、お互いが、
でも多分最終的なこの目標っていうのが、目標というか、まあ、ほぼほぼその藤本さんの目標なんです、目標というか思いなんですけど、
うん、
私はそれに乗っかってる感じなんですけど、
うん、
なんか私の方が熱くなってる時とかあってだからそこがお互いに熱すぎて、
うん、
まあ、最終的なところにはこう、うん、同じ思いがあるっていうところでもいろいろ言い合うけど、
うん、
続くというか、これがやりたい、
ね、やりたいのところは一緒 で、ね、やり方で揉めるってことですよ
ね、
揉めるっていうか、やっぱり、はい、
そうですね、
意見が衝突する、はい、このやり方じゃないんじゃないのみたいな、でも、はい、行き先は一緒ってことですよね、はい、
そうですね、
そうです、うん、
この辺がその、まあ、あの法人によくある経営理念っていうか、うん、行動指針っていうか、
はい、
そういったところがブレてないってことですね、
は
い、
そこはブレないです、
ブレないです、
はい、なんかどちらかというとブレるというか、その、あの思いがぶつかるときって、うん、経営云々ではなくて、
うん、
あのまあ、藤本さんはこう人の感情がちょっと分かるタイプで、私が全然分からないタイプというところでぶつかることがあるというか、なぜ分からないから聞きたくてというか、でも正解はないというところに最終的には落ちるんですけど、
いいと思うね、いい関係ですよね、
そこが、
でもそうやってこうお互いに言い合えるっていいなと思いますよ、
そうですね、
どっちかが諦めてるわけじゃないので、
はい、
いい関係でしょ、
関係は多分、
はい、
いいと思います、
うん、ね、これ、中小企業家同友会の会員になろうと思ったきっかけってどこにあるんですか、
なろうと思ったきっかけはやっぱり、言ったら NPO で収益をどうするって言った時に企業向けだなって考えて、うん、で企業向けとなったらどこに行くっていうところで、ま、突発的にこうなんかこう FM のドアを叩いていてちょっとそこ分かんないんですよね、
そ
こで、まあ、
そ
こからもいろいろあって太田さんと出会いまして、
それラジオで知ったの、同友会の、
いや同友会は全然知らなかったですね、
あ、中小企業家同友会というよりも、
はい、
この太田局長を訪ねてきたわけ、
あ、いや、アピールというか、私たちの仕事をアピール
どうやって PR しよう
かなっていうところで、
もう行ったるところ行ったんですよ、はい、
なるほどなるほど、
もうやり方が何も分からなかったので、うんうん、とりあえずどこでも飛び込んでみようっていうところで、
ラジオ局として飛び込んだわけ
で、そうですそうです、
なんか発信できる場所じゃないのかみたいな、
はい、
で出会ったというところで、
太田局長と出会って、 って、はい、で同友会と出会うんですか、
はい、そうですね、ちょっとなんか渋々渋々行ってみたら、
うん、そうですそうです、でたまに言われます、あれ僕紹介者かなみたいな、
はい、でもまあ、あの会員としては野田ゆかりさんが会員登録してるんですけど、はい、結構バリバリやってますよね。
もうここはですね、まあ、もちろんその同友会の活動っていうものも、あの、まあ、教育委員会というところに所属してるんですけど、
共に育つ、はい、教育ね、
まあ、そうですね、うん、ここがまあ私たちの仕事ともちょっとこうリンクする部分があるっていうのであるんですけど、もう一つは私の成長のためです、なので、あのもう前に出られる藤本さんではなく私の修行みたいな形で、うんうん、はい、活動して、
私も追いつきたいぞみたいな感じ、
私も
学びたい
ぞ、そう、人間になりたいな
と、
ベロベロベロかみたいなね、ちょっと古かったね、
はい、
どういう会も結構もう3年4年
4年目になりましたね。
じゃあもう NPO にして、はい、もう間もなく、
間もなく、そうですね、
はい、よかったね、
はい、もう、はい、ご紹介いただい
たおかげで、なんか楽しんでるようにこうお見受けするんですけど、
ね、そうですね、基本的に何でも楽しんで、あ、は
い、どうですか、そういう姿を見てて藤本さん、どういう会で結構ご活躍、
ね、そうですね、ただやっぱりこうこう なんか集中してしまうっていう癖があるから、うん、ちょっと忘れてるよっていう時があるので、うん、ここだけはちょっとご注意、
あ
のトライアングル忘れてないかなみたいな、こっちだよこっちこっちみたいな、
あ、そうだよ、ね、
ところはありますね、
あ、
こうちゃんと舵を切っていただく、
う
ん、
本来の、はい、うん、本来にこう戻す、
そうです、
でもそういう人がおっていいね、
はい、
戻してくれる人がおるってね、はい、
まあ、こうなっちゃう、集中してこうなりますからね、
う
ん、
そうね、
でも上野さんもそこ舵を一回切っていただいたんですよね、
うん、
それこそ、
そうです、あの、
はい、いや NPO でこう企業に企業向けにしないと収入がっていうところで、あの有名なまな板の声で、
あ、
は
あ、
思いはどこっていうのを聞かれて、あ、うん、あ NPO でもこっちがうまくできないと思ってたところにこうもう一度戻らせていただいて、そこからようやくこう、うん、あの両方の活動が上手に、
上野先生です、だから
いい出会いでしたね、
はい、もうありがとうございますっていう感じです本当に
稼ぎ出したらあのキックバックをお願いし
ますできるように頑張ります
これからどうですか、やってみたいこと、藤本さん、
そうですね、もうやってみたい、はい、っていうのはもう前々から、子どもたちの学校を作りたい、
学校を作りたいね、
うん、はい、もう箱を作りたい、
今の箱とはまたちょっと違うの、
あ、違います、今はまだまだなので、
うん、いやいや今の学校という箱っていうのは既存である、
あ、違います、
違うのね、
はい、
うん、感情教育の学校、
そうです、
あ、この番組に来られる方結構いるんですよ、学校を作りたいっていう、
あ、
うん、
紹介してください、
ジビエレザーのハミングバードさん、まゆこさん、
なんか作ってらっしゃる方ですね、
あ、もういつかお話行ってみたら学校作りたいっておっしゃって、
は
い、
あ、そうなんですね、
もともと中学校の英語の先生、
うん、そうなんですか、
うん、で自分がやりたい教育をやりたい、あとね、あれもそうよ、あの心教育相談所って幸い町にある、
うん、
そこのもう中学校の先生されたんだけど、あの自分のやりたい思いで先生辞めて心教育研究所っていうのを、
へ
ー、で卓球をされてる方なんで卓球場と一緒に併設して、
はいはい
はいはい、
心
卓球場
です、ね、はいはい、ありますね、はい、そこにね、
一回遊びに行ったらいいと思います、はい、話し合うと思います、ね、結構そういう人多いです、うん、逆もいるけどね、
うん、
教員免許取ったけどやりたくなくて民間行ったけど、うん、民間やってるうちにいろんな子どもたち中学生と触れ合って今高校の教員やってる人もいますけどね、
うん、
いろんなパターンがあって、
そうですよね、
うん、
やっぱもう子どもたちとこうあの講座を通してこう向き合うというか時間も増えてきて、うん、そうするとやっぱり思いもますます、
そうよね、
はい、
う
ん、ですね、やっぱ触れ合うのがですね、うん、大事だなと思いますね、うん、
だからね、一番今時代が求めてるのは寺子屋やと思う、う
ん、そうですね、藤本さんもずっと、
はい、昔の寺子屋、
学校寺子屋みたいな学校を作りたいっていうのが、うん、もう最終目標じゃないですけど、うん
ね、
ずっと言ってるので、
寺子屋みたいな、自由に来てほしい、
来てね、うん、で学年もなく、
そうです、
うん、みんなでワイワイ、
そうです、
お兄ちゃんが弟たちに教えてみたいなね、うん、で弟たちが大きくなって今度また弟たちに教えて、うん、妹たちに教えてみたいな、これなんか寺子屋みたいなのがね、今もう同じ学年だけでずっと大学まで行くでしょ
う。そうですね、
あんまりこうクロスがないので、だから地方の学校とかいいっすよ、
うん、そうですね、
あの複式学級とかやってるとこは楽しそうやもん、
うんうん、
みんながワイワイ、5年生と6年生が一緒の教室でとかね、
うん、本当にいいですね、
ぜひ、
はい、
やってください、
ありがとうございます、う
ん、なんかやり始めてみたらいいよ、
うん、そうですね、
寺子屋って勝手に名前つけて、
はい、
うん、
ちょっと少しずつ形にしていきたいです
諫早にありますよ、ポーラ寺子屋、
あー、あー、ありますね、
ポーラ寺子屋も会って話すと面白いかも、
はい、
うん、さあチャイム鳴りまして残り時間3分ぐらいなんですけど、お話ししたいことはお話できましたか？
ん？あ、そうですね、あ、一ついいですか、あの私たち の, その NPO の活動の方で、うんうん、あのその感情は邪魔じゃないっていうあ の, ので去年、あ、去年じゃない5月かやったんですけど、うん、第2回目が
その感情は、は
い、邪魔じゃない、
邪魔じゃない、
はい、
うん、演劇を通してそれをさせていただいたんです、
NK3 とやってるやつ、あ、
そうですね、はい、はい、であの第2回目がまたワークショップの今度形でできるようになりましたので、はい、ぜひ、今度は参加型で、市民参加型でお子さん方を、
はい、
体験していただいて、
あ、今度9月の9月に図書館でプレゼン大会やるんですよね、
はい、
高校生が3組と大学生が2組、
はい、
その中の高校生1組が、京介さんとこの高校生が、
あ、そうなんですか、
演劇というスタイルでプレゼンやります、
わ、すごいですね、出てこの間出てくださった子かもしれないですね、
うん、ぜひ その、うん、それもやりながら図書館プレゼンも見に来ていただけると思います、
はい
はいはい、
わかりました、ぜひ見に行きます、うん、
いろいろやっぱりその学生の発信の場っていうのをね、
うん、
たくさん作ってあげて、
う
ん、
そうですね、
なんか聞くばっかりの授業が多いから、
うん、そうですね、
もっと発信をして、うん、今日も大学生たちとリモートでやってたんですけど、はい、その学年超えて4人ぐらい大学生おったんやけど、あんたたち仲間って言ったら仲間って、
うーん、
サークルが同じで、何のサークルって言ったらプレゼンするサークルですとか、仲良くしようって言ったとこでしたよ、
いいですね、なんか サークルの幅広がってますね、
いろんなところでプレゼンをするっていうサークルなんですって言ってたんで、いろいろやってるんで遊びにおいでっていう話を、
大事なことですね、
そう、このラジオの前までやってたんで3時半40分までやってたんでね、またぜひお越しいただければと思いますが、まあ次週は9月の7日ですね、378人目ということで、河合香さんのお友達で小さなパン工房ミールさんにお越しいただくようになっております。ということで結びでございますが、元気よくお願いいたしますよ、
はい、
はいはい、NPO 法人トライアングル藤本さん野田さんもご一緒に、せーの、
また来週、
その感情は邪魔じゃない、ワークショップ遊びに来てね、
バイバイ、バイバイ、上手やん、練習と全然違うぞ、ありがとうございました、
ありがとうございました